新約聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第8章の39節から47節です。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理を、あなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちはカインによって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます。それは神です、と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときは、その本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。今日の聖書の箇所はこんな言葉で始まっています。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。今日の箇所でずっと繰り返されていることがあります。それは、自分たちの父は誰かということです。これは別の言葉で言うと、自分たちの先祖は誰か、もうちょっと言い換えると、ルーツをたどるということになるかと思います。昔、ちょっともうだいぶ昔のことになるんですが、1970年代、私が小学生中学生ぐらいの頃ですね。その頃に、70年代の後半ですね、の頃に流行った小説が元になったテレビドラマがありました。それをルーツというテレビ番組ですね。アフリカ系アメリカ人の作者が、奴隷としてアフリカから連れてこられた先祖クンタキンテから始まります。子孫の系譜をずっと今に至るまでたどった、そういう物語です。日本でも流行りまして、自分のルーツはどこにあるのかみたいなことがよくみんなの間で言われていました。今でも似たような、そういうルーツをたどるようなテレビ番組ありますね。確か二宮さんがお好きなテレビ番組でですね、有名人の先祖をたどっていく、うちの家内も好きなんです。で、そういう番組があります。私たち人間というのは一人だけで立ってるんじゃないですよね。今の自分があるのはその前っていうのがあるわけです。自分の父母がおり、祖父母がおり、またそのまた祖父母がおり、そのまたっていうふうにして、そうやって今の自分があるわけですね。で、そういう影響を受けて私たちは生きているわけです。そういう自分の ルーツ、根源というものが、まあ、誰にもあるわけです。今日の箇所で問題になっているのは、まあ、そういうこのルーツということに言葉で表現されるような事柄であります。そして今日の聖書の箇所で主イエスはそのいう意味で、誰があなた方の父なのかということをユダヤ人に問って、またユダヤ人たちがそれに答えて、自分たちのルーツというものについての問答がなされているわけです。ここで問題になっているのは、あれもこれもではなくて、あれかこれかであります。二択なんですね。二つしかないんです。どこから来たのかということに対して、ユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの子孫、自分たちの血筋ルーツというものがこのアブラハムという人物に遡るということ、まあ、そういうことをここで語っているわけです。これは言わずもがなの、まあ、彼らにとっては非常に重要な、なんて言いますかね、まあ、アイデンティティ、自己同一性というものに、こう自分が自分であるということに関わるぐらい非常に重要なことでした。自分たちがアブラハムの子孫である、まあ、それが彼らの、まあ、確信でしたし誇りでした。主イエスもそのことはよく知っておられるんです。今日の聖書の箇所の前の37節のところをちょっと見て、目に留めてください。そこにデシュエスは、あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっているというふうにおっしゃっているんです。シュエスもそのことは分かっている、その上で今日の言葉が語られているんです。アブラハムをあなたたちが父とするなら、あなたたちがアブラハムの子孫であるなら、本当にアブラハムの子として生きるがいい。しかしあなたたちはアブラハムと同じように生きていないじゃないか。アブラハムの子であったらアブラハムにいて、アブラハムとそっくり同じような生き方をするはずなのに、そうなってないじゃないのと言われているわけです。そう言われると、今度ユダヤ人たちは41節でこう答えます。私たちは会によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます。それは神です。こう言うんです。これ重大発言なんですね。アブラハムが父だという言葉を、実はここで、その意味が、ここで彼らの口から明かされたんです。アブラハムの子孫であるという彼らが言っていることの根源的な意味は、結局このことに尽きる。つまり自分たちは神の子。それに対して主イエスはすぐに言われます。神があなた方の父であれば私を愛するはずである。こう言われる。神が父だったら私のことを愛するはず、でもあなたたちは私のことを愛さないね。ここでちょっと重要なことがあるんです。アブラハムの、先ほど見たようにアブラハムの子孫であるっていうことを自身をシュエスは知ってるっていうわけで、でもアブラハムの子孫であるはずのあなたたちがそういうふうに生きてないっていうことを言われたわけです。実はこの神の子も実は同じなんです。シュエスは彼らが神の子のとして作られたということ自身は否定されてないんです。創世記は語ってますね。神が人間を作られた、神の栄光を表すために、神との関わりの中に生きるために、神は人間を作られた。遡れば神に至るんです。でもその人間が、そのユダヤ人が結局神を父とせず、神を愛することに生きてない。そしてさらにシュエスはここで決定的なことをお語りになられます。44節です。 あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。今のことを踏まえた上での発言なんです。あなたたちは悪魔、悪魔の子だ。悪魔の子として生きてる。神の子として作られたはずなのに、悪魔の子として生きてるじゃないかということなんです。実はこのシチュエスの言葉は聖書の中で最も激しくきつい言葉の一つと言われます。ちょっと私心配があります。今日まだここに初めて来られた方や、求道中の方も見えになって聖書を読み始めたばっかりの方が、いや聖書ってこれ怖い言葉が書かれててって思われるかもしれません。まあ、でも実はこれ今日の聖書の箇所は特別な言葉なんです。 ものすごい激しい特別な言葉です。あなたたちは神の子どころじゃない、悪魔の子として生きてるじゃないか。神の子と悪魔の子って、ね、真逆ですね。全く反対のところに生きている。神の子として作られたはずのあなたたちがそうしていると言われるんです。今日の聖書の箇所の前の34節にもこういう言葉が主イエスによって語られていました。罪を犯す者は罪の奴隷、あなたたちは罪の奴隷だって言われて、そこでも問答がなされていて、今度はこの罪の奴隷って言ってたのが今度はついには悪魔になるわけです。だんだんだんだん激しくなってるんですね。一体どこで悪魔の子なのか神の子なのか判別がつくんでしょうか。どこで決まるんでしょうか。これは私たちにとってなんか人事の話じゃないんですね。私たちキリスト者っていうのは、まあ、洗礼を受けてキリスト者になると神を父って言います。まあ、教会で生きてると私たちは神様は父って呼びます。神を父と呼びます。そして主イエスの祈りを祈ります。先ほども主の祈りを祈りました。天に増します我らの父よ。つまり私たちは神の子だということの中で生かされて祈るんです。そうしてそういう祈りを祈りながら生きる、神の子として生きるのが私たちの歩みです。そういう私たちにとって実は今日の箇所っていうのは重要です。そういう意味でも一体私たちが神の子である、 悪魔の子ではないっていうのはどこで言えるのか、どういうふうに言えるのか、この御言葉を私たちはどう聞くでしょうか。もう一度そのために39節に戻りましょう。39節で主イエスはこうおっしゃいます。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだとあります。41節にもこうあります。あなたたちは自分の父と同じ技をするはずだ、同じ技をしている、自分の父と同じ技をしているですね。ここで主イエスがまず問うておられるのは、まあ、心の中の思いや言葉とかじゃなくて技です。技でわかるって言われてるんですね。そしてまたその後で、44節ではこうおっしゃいます。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。今度は悪魔の子は自分の欲望に従って生きていると言われています。この欲望というものの中に従って生きているのが悪魔 であることの現れだと、悪魔の子であることの現れだと言われていて、この欲望っていうのはまさに心の中の思いですよね。技に続いて心の中の思いが問われ、そしてさらにその次に続いて、さらにこう続いています。悪魔が偽りを言うときには、その本性から言っている、自分が偽り者でありその父だからである、まあこれ一言で言うと悪魔は嘘つきってことです。その口から嘘が語られる、偽りが語られる、それが悪魔の印だと言われているわけです。要するにこうやって技が問われ、心の思いも問われ、言葉も問われていて、要するに私たちがよく祈る、先ほども私も祈りましたけれども、思いと言葉と振る舞いとにおいてっていう、そういうところで見ればわかるということになるわけですね。そう言われると、じゃあ私たちは誰も自分はそのことを否定できないですねと思います。ああ悪魔の子なんだと言わざるを得ない。でもそう話は実は単純じゃないんです。この辺りがちょっと難しいんだけど、ですけど、まあ確かにそうなんですが、しかしもう少し注意深くこの御言葉にとどまる必要があるんです。ヨハネ福音書を今日曜日ごとに読み続けています。私は正直言ってヨハネ福音書っていうのはなんか難しいなと思うことがあります。聖書、とりわけこのヨハネ福音書っていうのは一言で言うとさっと読んでさっとわかるっていうもんじゃないと思いと言えるんです。何度も何度も繰り返して一つ一つの言葉にとどまっていって、だんだんだんだん見えてくる、それでもわかんないことはある、問いは残る、そういうところがあるのがこの福音書の良さだと思っています。単純にポーンとこう分かってくるじゃなくて、ちょっと捉えどころがない、神様の言葉ですからね、そんな私たち人間にさっというふうにならないんですよね。そういう部分が大事だと思っています。さて本題に戻しますと、この思いと言葉と振る舞いで分かるっていうふうにも言えなくはない。だけどそう単純じゃない。それどういうことかと言いますと、ここでシエスによって悪魔の子というふうに非常に厳しい言葉を投げかけられているユダヤ人たちっていうのは、ユダヤ教の指導者たちです。この人たちは、言ってみれば非常に立派な生活を形作った人たちなんですよ。いい加減に生きてた人たちじゃないんです。今日、こういうことを言うと誤解があるかもしれませんが、私のようじゃないし私たちのようじゃないんです。ちょっとなんか隙がありながら生きてる人間とは違って、隙なく生きてるみたいな人たちなんです。良い技も熱心に行いました。非常に熱心でしたし、そして非常に真剣でしたし、そして記憶生きた人たちなんです。私たちキリスト者も、もちろん真剣に生きる、立派な生活を形作ろうとするし、でもそういうものとはちょっと比較にできないぐらいの生活を送った人たちなんです。しかしそのユダヤ人たちに向かってシエスは、あなたたちは立派な行いをしているから神の子だと言われたのでは、言われてるんじゃないでしょう。あなたたちの言葉は立派だねって言ってるわけじゃない、あなたたちの思いは立派だねって言ってるわけじゃない、 あなたたちの真剣さはすごいねっておっしゃってるわけじゃない。さすがアブラハムの子だと言われてるのでもない。神の子だと言われてるのでもないのですよ。そこです。じゃあ一体どういうことなのかということなんです。答えははっきりしてるんです。決定的な言葉が40節にあります。今あなたたちは神から聞いた真理を語っているこの私を殺そうとしている。決定的なことってのはこのことなんです。分かれ目はイエス・キリスト。この方をどうするかということなんです。これが悪魔の子か神の子かということの違いなんです。この方を何というか、この方に対してどういうふうに、するのか、受け入れるのか、跳ねつけるのか、殺すのか。ここで分かれる。今日の聖書の箇所はそういう話なんです。実際紀元1世紀の教会の中には悩んでいる人たちがいたそうです。このヨハネ福音書が書かれた時、キリスト教会が宣教していくわけです。そして一方でユダヤ教にとどまろうとしている人たちがいた。その人たちにとっては非常に切実な言葉だったろう。今日の聖書の言葉はそういう言葉だったろう。どっちにつくのか決めないといけない。何が分かれ目になるのか。それはイエス・キリスト、このお方、要するに立派なことをしたとか、いわゆる人間の目で立派な人でとして生きてるかどうかじゃなくて、イエス様なんですよ、大事なのは。まあ、彼らはイシュエスを殺そうとしていました。立派な人たちであったにもかかわらず、イエス・キリストを殺そうとしていました。あるいは立派な人たちだったからこそ、イエス・キリストを殺そうとしたとも言えます。イエス・キリストに対して問われているのが、イエス・キリストに対しての技なんです。そしてここで、主イエスはこうおっしゃっています。神から聞いた真理を語っている、この私を殺す。私はこの言葉とっても大事だと思います。単に主イエスは私を殺すって言われたんじゃないんです。神から聞いた真理を語っているこの私を殺す。言い換えましょう、御言葉殺しであります。神の御言葉を殺すんです。神の言葉を聞いた時、神の言葉を殺すってことなんです。キリストが神の御言葉を語られるから、神の御言葉を殺すんです。これが悪魔の子のしていることだと主イエスはおっしゃるんです。私たちとも関係じゃありません。信仰ある人が神の子を殺すってことがあるんですね。御言葉を全然聞かない人は殺さない。でも御言葉を聞いたらそれをどうするかってなるわけですよね。そこで殺してしまう。これがこのユダヤ人なんです。そしてまた、言葉って重要でしてね、御言葉って聞いたらやっぱ責任が伴うわけですよ。結構怖いことしてるんです、実は私たち。危険なことしてるんです。そしてその御言葉を聞いたときに、そうですね、聞いても私たちは殺すって時にどういうふうにして殺すのかっていうと、気に入った言葉だけ、気に入ったことだけ、自分がすぐに分かることだけ聞くんです。で、自分に都合の悪いことや自分の思いを超えるようなことを聞かない。俺は分かんない、すぐ消してしまう。そうやって神の言葉を殺すんですよ、私たちは。 そうやって自分が要するに上に立ち続けちゃうんです。こういう主イエスに対しての技、思いが今日の箇所で問われているんです。さらに42節で主イエスはこうも言われます。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。なんか主イエスの肉声が聞こえてくるような、まあ、まさに主イエスの匂いがする言葉のように私には思います。私は今ここに来ているってこの時言われたんです。神様から使わされてここに来ている。そしてあなたたちを救うための救いの言葉を語っている。でもその救いの言葉を聞こうとしないのはなぜか。そしてここで主イエスが愛について触れられます。愛について語られていることがすごく大事です。神があなたたちの父だったら、あなたたちは私を愛するはず。つまりさっき分かれ目はイエス・キリストっていうふうに言いましたけど、私たちが悪魔の子として生きるのか、神の子として生きるのか、その分かれ目はイエス・キリストって言いましたが、もっと言うとイエス・キリストへの愛なんです。それが分かれ目になるんです。愛、愛なんです。イエス・キリストを愛するかどうかなんが、私たちが神の子として生きるのか悪魔の子として生きるのかの分かれ目になるということでしょう。一番問題は愛なんです。以前ある求道者の方と箕面におりました時に、私牧師としてスタートしたばかりの時に、何度か聖書の勉強会していた時に、私が主を愛するって言った時に、その人がびっくり仰天して、神を愛するなんてことできるんですか、キリストを愛するってことは一体どういうことですかって言われて、本当に真剣に問われたのを今でも覚えています。でも愛するってことあるんですね。キリストを愛するって、なんかイエス様の名前を聞いただけでちょっとなんかピクッとすると言いますか、心がちょっと揺れる。会いたいし、聞きたいし、知りたいしみたいな、あるんですね。先週のことなんですが、金沢教会の漆崎秀幸先生とお電話でお話ししました。長い話になりました。漆崎先生というのは私の先輩です。もう長い間お付き合いさせていただいてきました。その先生がは40年近くにわたって、統一教会などのカルト、宗教からの脱会者の支援の活動をずっと続けておられる。もう進学校に入学した時に私の先輩で、3つ上だったんですけど、学年が2つ上だったんですけど、もうその進学校に入った時点からもうずっと救出活動をしていた。まだみんなそんなに統一教会のこととかカルトのこととか問題にしてない、もう40年ぐらい前ですよ、に近く前です。その時からずっと続けてたんです。でその先生が東北内で電話で話してて、やっぱり統一教会の話になりました。そしたらね、先生がこんなこと言われるんです。統一教会とは何なのか、その本質っていうものをちゃんと教会に生きる人たちは見ないといけないねって、まあ、テレビとか報道とかでやるのは政治家との関わりだったり、まあ、そういうようなことがあるんだけど、もうちょっと本質的なことがあるんだと、そこをちゃんと見つめてないとダメだっていうことをおっしゃいました。じゃあその教えの本質とは何かっていうと、やっぱり
イエス・キリストだと言われるんです。皆さんご存知でしょうか。統一教会の人たちもイエス・キリストっていう存在は知ってるんです。知ってるんです。そしてある部分認めます。偉い人だったとは言うわけです。でも一言で言うとこういうことなんです。イエス・キリストは神の国を来たらそうとして良い技をなさった。十字架にかかって最後でも死なれた。その十字架での死は失敗だった。だからその失敗を成功に変える方が必要で、それが分鮮明という教祖なんだと、そう信じているのが統一教会なんです。そういうことなんです。イエス・キリストは救おうとしたけど失敗したって言うんです。よくね、テレビとか見てるとキリスト教の仲間だって言われますけど、仲間じゃないですよ。真逆なんです。実は統一教会の教えってのは、ですからね、この私たちがそっちの方でこの世と違うところに行って、全然今一般の人たちがいて統一教会がいて私たちが近くにいるみたいなのと違うの、実は真反対なんです。キリスト教会が信じていることは。そしてうるさく先生こうも言われました。自分が今本当に教えの根本にある、統一教会の教えの根本にあるのはこういうことだと。神より人間が偉い。文鮮明という人はそういうことを語ってるって言うんです。神より人間の方が偉い。キリストより人間の方が偉い。そう言ってるって言うんです。だから恐ろしい教えなんだ。先生と話しながら、電話でお話しながら、私は何だか今日の聖書の箇所が思い浮かぶ、心の中に浮かんでは消え、浮かんでは消えてました。結局やっぱり主イエスキリストが分かれ目なんですよ。ただ断っておきたいのは、ここで問われているのは、先ほどから申しておりますようにユダヤ人たちや、あるいは統一教会のような人たちだけのことではありませんで、実は何よりも私たち自身のことであります。私たちがどうなんだということです。厳しく問われている、激しく問われているわけです。あなたは悪魔の子として生きるのか、神の子として生きるのか、中間はないよと。でも主イエスが一番おっしゃりたいことは、ただどっちかってことを同じ重さで言ってるんじゃないんですよ。主イエスの願いははっきりしてるんです。ここでこんな風に言われている主イエスの狙いははっきりしてるんです。あなたたちは神の子として生きれるって、そのために私は来た。一番大事なのは私を受け入れること、私の言葉を聞くこと、私を愛すること。今日の聖書の箇所の主イエスの激しさは、私たちを愛する愛の激しさなんです。私たちが神の子となるために必要なことはただ一つであります。それはこの主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることであります。それだけ、それだけで神の子になるんです。イエスキリストによって、私たちの努力によってじゃない、頑張りによってじゃない。私は初めて教会に行った頃ね、なんで行ったかっていうと、行き始めたかっていうと、立派な人になりたいから行ったんですよ。このままじゃ自分はダメだ、立派な人として行きたいなと思って教会行きました。
だからその証拠にちょうどその前の頃、ちょっと数年前の小学校の卒業論文に、あ、卒業論文じゃないの、小学校の卒業の文集に将来の夢って書いて、こんなこと書いてるんです。尊敬される人になりたい、つまり立派な人になりたい願望っていうのがものすごい強くって、教会に行ったんです。私は教会に行ったら立派な人になれると思って、立派な人になりたいと思って行きました。だから分かんなかったんですよ。何のことやら分かんない、ここで語られてることとか。だから洗礼を受けるまで5年ぐらいかかりました。洗礼を受けるのにね、資格なんてないんです。立派な人になって洗礼を受けようと思ってたら一緒になれませんよ。立派な人になんかなれないですよ。で、そんなことイエス様求めてないんですよ。私たちが立派な人になりなさいみたいなことはおっしゃってないんですね。洗礼を受けることに資格はありません。神の子として作られたのに、そう、資格があるとしたら神の子として本来作られたのに、神様が作って私を作ってくださってるのに、悪魔の子のような生き方をしてしまったし、イエスから悪魔のよう、悪魔だと言われないといけない、お前は悪魔の子だって言われないといけないような生き方をしてしまった。でもこんな私でも、キリストが、主イエスが私を愛してくださって、私を救うためにこの地上に来てくださって、この方によれば私もこの方によって神のことをされる、私たちはそのことを認めさえすればいいんですよ。私たちを救ってくださるのは私たちじゃなくてキリストなんです。その時にそこから生まれてくるものがあります。それは愛でありましょう、愛することであります。それは立派っていうのとちょっと違うんです。尊敬さ、人から尊敬されるっていうのでもないんです。そういう自己完成するんじゃなくて、神のために、神を愛し、キリストを愛し生きていく、そういう人として生まれ変わって生きていく道が開かれるんです。立派ってのは、自分の中でそういうものを求めてた過去を思うときに、なんか恥ずかしくなります。キリストを除いて、自分にはイエス様は語りかけてくれてるのに、イエス様なんかいらないみたいにして、生きてたなって、悪魔のこのように本当に生きてたなって思います。そんな私を、でも神様は見捨てないで、救ってくださって今ここにおります。皆さんも同じです。確実にキリストは私たちを悪魔のこのまま放っておくなんてしたくないんですよ。何としても神の子として生きてほしいわけです。だから激しく今日ここで立ち向かれるんですね。そしてキリストだけが、キリストだけが悪魔に打ち勝つことができる唯一のお方であります。キリストは勝利者です。イエス様以外に勝てません。このイエス様によって神の子とされて、憐れみによって神の子とされて、神の子として生きる道を今週もまた私たちは歩んでいきましょう。そしてキリストを愛そうではありませんか。こんなにも激しく私たちのことを愛してくださっているのですから、お祈りします。父なる神、あなたがお送りくださった救い主イエス・キリスト、この方の愛を覚えます。この方がこんなにも激しく私たちを神の子として、悪魔の子としてではなく神の子として生かそうとされています。悪魔は人殺しです。悪魔は人を生かしません。イエス・キリストを信じるとき、人は本当に愛の中に生きる道が開かれていきます。どうぞこの恵みの道をたどっていくものとしてください。今日から始まる1週間もお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。